All right, Mark chapter 5.
はい、マルコ5章開いたかな。
Verses 1 through 20.
今朝1節から20節を見ていきます。
Let's pray.
はい、始める前にお祈りします。
Lord, thank you for this morning.
神様、今日の朝を感謝します。
We pray, Father, for you to continue to do your work in our hearts this morning.
今朝、あなたが引き続き私たちの心の内で主よ、あなたが働きかけてください。
We pray that you'd bless the youth group.
ユースグループを祝福してください。
Draw them each closer to you.
そして子供たちを主あなた御前へと、より一層引き寄せてください。
We pray tonight, or this morning that you would, Lord, work in our hearts as well.
今朝私たちの心の内でも主あなたが御業を行ってくださいますようお祈りします。
Please teach us through this passage.
御言葉を通して私たちに教えてください。
Show us more of yourself.
あなたご自身を私たちに表してください。
And show us more of how we can respond to you.And the way that you desire.
主あなたが、求める御心のに沿って私たちがあなたに、応答するものとしてください。
So thank you so much, Lord.
主あなたに感謝します。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Well, it was anything but a normal day.
いつもと変わらない日でした。
If you've been with us for the last couple weeks,
この数週間一緒に共に行ってくれた方はわかるかと思います。
We've been studying through a couple passages that all happened together.
すべてのことはこの一つの、シーンで起きていました。
Just the day before, Jesus had basically been rejected by the Jewish leaders.
イエス様は一日前にユダヤのリーダー、宗教指導者から受け入れてもらえませんでした。
They started telling people that Jesus was working hand in hand with the devil.
それだけではなく、宗教指導者たちはイエスはサタンと手を組んでいると責められました。
And so that following day, this day that we're still talking about,
そして同じ日、
その次の日、Jesus, he began to teach the crowds like normal.
そして、いつも通り、イエス様は群衆に教えられます。
But we saw that he changed his tactic.
しかし、イエス様は違うやり方で語り始めました。
It wasn't a normal style of teaching that he would normally do.
いつものように、いつものような教え方をしませんでした。
He started to teach in parables.
イエスは例えを持って話されました。
And remember that parables, they're stories that reveal truth to some and conceal truth from others.
例えっていうのはあるお話をしてそしてそのお話を通してある人々には真理を表し啓示しそしてまたある人々には真理を包み隠します。
Now, after that long day,
その長い一日の後
it was evening.
夜になりました。
イエス様はじゃあ家
に帰って眠ろうかとは言いませんでした。
He said, okay, let's just go out to the other side of the lake.
イエスは言いました向こう岸に渡ろうではないか。
All right, so they got in the boat and they just went. They didn't get any supplies. They just took off.
なので弟子たちは何も持たずにそのまま船に乗り、そして向こう岸へ渡ろうとします。
Like when you're at the grocery store and you say, you know what, let's go to Nago. And you jump in the car and drive to Nago.
例えば皆さんが食品館に行って、その後に名古屋に行ってみようか。うん、じゃあ行こうかっていうような感じで、何も持たずにそのまま行ったって感じですね。
Just a sudden trip.
突然の、旅みたいな感じです。
But a very strange one.
しかし、とても奇妙な感じでした。
Because if you remember from last week,
先週を思い出したら分かるかと思うんですが、
a storm arose like a typhoon.
突然この嵐が起きました。
And the boat was getting thrown around on the water.
この大きな嵐によって船が、まあね、船が、こんな感じ。
あちこち飛ばされてた？
飛ばされはしないな。
ああ、じゃあ
揺り動かされていた。はい。
Okay. So for the disciples, those in the disciples that knew the lake, this was not a normal storm.
湖であったり海のことをよく知っている弟子たちにとってもこの嵐は大きな嵐で、これは、自然ではないということを知っていました。
Too strong.
なぜならこの嵐は本当に大きすぎたんですね。
Too sudden.
突然起きてしまいました。
And there Jesus is sleeping in the boat.
その大きな嵐の中、イエス様は船の中で眠っていました。
And so you remember that they said, Jesus, don't you care about us? Wake up! What are we gonna do?
すると弟子たちはイエス様に言いました。イエス様、目を覚ましてください。私たちのことを気にかけていないんですか？起きてください。と言いました。
And Jesus got up and he calmed the waves and the wind.
そのためイエス様は目を覚まし、そして、嵐を沈めました。
By rebuking them.By rebuking the wind and the waves, that is.
風とその嵐を、戒め、そしてその嵐を沈めました。
And then rebuking the disciples for not having any faith.
そして弟子たちに信仰 不信仰であるってことを今示ました。
All right. Now by this time, what time is it?
その時の時間は大体どれくらいでしょうか?
It was evening when they left.
夜に彼らはそこを去りました。
It's a two-hour trip across the lake, probably.
岸からその向こう岸に渡るまで2時間ほどの時間が必要です。
But then throw in a storm.
その中に嵐が突然起きてしまうと、
2 hours may have become 4, 6 hours.
2時間の旅だったはずが、もしかしたら4時間や、もしくは6時間の旅になったかもしれません。
So if you think about it, they're arriving now at the shore, and it's late night, maybe starting to turn toward early morning.
なので考えてみると、彼らが湖に渡り、向こう岸に渡った時には、真夜中もしくは、そうです、真夜中もしくは、朝日が、太陽が昇るちょっと手前だと思われます。
So it's dark, what are they gonna do?
真夜中に着いたと思われるので、その時彼らは何をしますか?
All right, but we see that Jesus, we will see that Jesus had a purpose for this random seeming trip.
イエス様にはこの奇妙な旅にはちゃんとした目的を持って、渡りました。
Not to find a new place to preach necessarily.
イエス様が向こう岸に渡ったのは新しい、場所に行って教えるためではなく、
But to set a man free from a demonic stronghold that had him.
ある、悪霊に憑かれた、ものを、解放するためにその場所に、足を踏み入れました。
Let's read verses 1 through 5 of Mark chapter 5.
5章の1節から5節を見ていきたいと思います。
I'll read odd verses and Kyle read even verses next.
Says
they came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes.
2節、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に憑かれた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。
He lived among the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain.
4節、彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。
Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. So we see now verses 1 and 2. Verse 1, we see that Jesus and they and the disciples make it to this area called the Gerasenes.
一節を見てわかること、イエス様と弟子たちは湖の向こう岸、つまりガラセ人の地に着いたと書いてますね。
Now let's say you have the Sea of Galilee right here, okay?
ガリラヤ湖が僕の左側にあるとするならば、
okay. And they were here in Galilee, in Capernaum.
カペナウがそこで。
They went all the way across to this area called Gerasenes.
そして向こう岸、okay. このガラス人の地に着きました。
It's part of the area called the Decapolis, which is, means 10 cities. Decapoli?
Decapolis.
という、10の町があるところ。Okay.
Hmm?
Makes sense? Okay. And this area was not really a Jewish area.
この場所はユダヤ人が多くいる場所ではありませんでした。
It was in Israel, technically.
イスラエルの中にはあったんですが、
But it was a place where Gentiles had migrated to, and it was mostly a Gentile area here.
異邦人がその場所に、住んでいました。
All right, and so we see them going into this Gentile area. Jesus and his disciples go into this Gentile area.
イエス様と弟子たちはその異邦人が多くいるその場所にたどり着きました。
And as they arrive, Jesus steps out of the boat.
そこに着くとイエス様は船から降りました。
And suddenly it tells us that a man there met him from the tombs, a man with an unclean spirit.
二節、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に憑かれた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。
Suddenly this guy comes out of the tombs.
突然墓場からある人物が出てきました。
Now I don't think this was like noon with the sun shining.
昼頃太陽が出てる時ではないと思われます。
Probably early morning, still dark and creepy.
朝早くまだ太陽が上がっていない頃なのでまだ暗かったと思われます。
And this man comes running to Jesus.
そんなまだ明かりがない頃に、ある 人物がイエス様の前に現れました。
Okay, we know he's possessed with a demon.
そしてその人物は悪霊に憑かれていたことが書かれています。
But more than that, Mark lists out what his condition was like.
それだけではなく、マルコの福音書にはどのような状況で、この人物があったかということを書き記しています。
First, we see that he, in verse 3, lived among the tombs.
3節。この人は墓場に住み着いておりと書いてます。
He was in isolation.
ということはつまり孤立していたってことですね。
Hiding in a scary, unclean place.
汚い場所に隠れていました。
Mm-hmm. All right. Now, we actually know from Matthew that there were two guys that were out there, but the guy we focused on in Mark was probably the loudest and the most violent of them.
マタイの福音書に悪霊に憑かれた者が2人いることが書き記されています。このマルコの福音書では、非常に重症な人物のことだけを書いています。
Then in 3 and 4 it says、And no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart and broke the shackles to pieces. No one had the strength to subdue him.
3節と4節、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからである。誰も彼を抑える力がなかったのである。
So this guy was extremely strong.
ということはつまり、この悪霊に憑かれているものは非常に強かったってことがわかります。
Like the Hulk.
Hulk.
Or,
Hulk. 筋肉マン。
まあね、the green monster Hulk guy. Anyway,
Shrek.
Like, yeah, like a muscly Shrek. Yes.
Hulk, 強いんだ。
まあね。So he's extremely strong. Even chains and shackles would break under his strength.
とにかく強くて、その力はこの足かせや鎖を引きちぎりました。
No one can control this guy.
誰も彼を抑えることができませんでした。
And he was probably very violent too.
そして、それだけではなくすごく乱暴的なものでもあったと思われます。Because we know from Luke that there was a guard that would try to keep eyes on this guy and try to keep him contained. ルカの福音書では、ガードの人がいて、そのものを、抑えようとしていたことが書かれています。
All right. Now, one more thing that we know that we see is that、it says in verse 5, night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones.
そしてこの悪霊に憑かれた人の他の情報というのが5節にありますね。彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。
What does that mean?
それはどういうことでしょうか?
Well, he was in constant torment every day, every night.
ということはつまり彼は、ずっとこの非常に苦しみを受けていたってことですね。
He was constantly being tortured by this demon, we'll say, that was inside of him.
彼は悪霊に憑かれていて、その悪霊によって彼は常に苦しめられていたっていう状態です。
Now, when we think of a guy like this,
このような人物のことを考えると、
You know, he's loud and screaming and doing things that don't make sense.
考えてみてください。この人物はうるさくていらんことばっかりやって、非常識です。
He's really strong and he's,
それだけではなく、彼はすごく力がある人物でした。
And all, and he's causing, violent. That was the word I'm looking for. He was strong and violent.
そして乱暴的なものでした。
We would, or it would be normal, and the people of the towns around there saw him as a problem.
なので通常この町の人たちも同じなんですが、この人物を見たときに問題児である。これは問題を起こすものだというふうに見ます。
They tried very hard to contain him.
なので町の人々は何とかして彼を抑えようとしました。何とかしてこの人物を追い出そうともしました。しかしながら彼らの、やっていたことは、何の効力もありませんでした。どんだけ強い鎖を持ったとしてもそれを抑える、彼を抑えることができませんでした。町の人々にとってこの人物はこの人物から離れ、この人物は問題児であるというように目を留めていました。
Now, in our time, we would try to contain him in a straight jacket in a hospital, right?
もし今、そのような人物が今いるのであれば、きっと まあね、繋がれている洋服を着て病院に入れたと思います。
But Jesus, as he sees this man, he doesn't see the problem.
しかし、イエス様はこの人物を見たとき、問題児として見ませんでした。
What I mean is, he doesn't see him as the problem.
というのは、つまりイエス様は彼を見た、彼は問題だというように目を留めなかったってことですね。
But he sees a person that he created that is being tortured and tormented by demons.
イエス様はこの人物を見たとき、イエス様が作られた人物が悪霊によって苦しんでいるという思いで目を留めました。
Now, let's continue on verses
6 節から13節。
Okay, お願いします。
はい、6節。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、
verse 7, and crying out,crying out with a loud voice, he said, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me.
8節。それはイエスが汚れた霊よ、この人が出て行けと言われたからである。
9. And Jesus said to him, What is your name? He replied, My name is Legion, for we are many.
10節。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。
Verse 11. Now a great herd of pigs were feedingwas feeding there on the hillside.
12節。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。
So he gave them permission, and the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea. All right, so we find here in verse 6 that this man, tormented by demons,comes running to Jesus at the shore.
6節見てわかること、この悪霊に疲れていた人物はイエスを遠くから見つけました。そして、イエス様に駆け寄ってきました。
He had seen Jesus from far away.
この人物はイエスを遠くから見つけたんですね。
And he came running at him.
すると、彼はイエス様に駆け寄ってきました。
Now that would be freaky.
ちょっと考えるとちょっと不気味ですよね。
Wouldn't you run away?
悪霊に疲れた人があなたのところに駆け寄ってきたら、あなたきっと逃げますよね。
But what does this guy do?
この人物はイエス様の前に行って何をしましたか?
He falls on his face in front of Jesus.
駆け寄ってきてイエスを拝した、礼拝した、ひざまずいて礼拝したってことですね。
Why?
なぜでしょうか?
Well, you could say he was paying homage to his Lord.
というのは主に対して敬意を払っていたってことです。
Because see, even though demons are in rebellion against God, they still must bow to him.
悪霊というのは神に反抗する反逆者ではありますが、しかしながら、神に対して敬意を、払う、この服する必要があります。
Now this man knew exactly who Jesus was.
ということはつまりこの悪霊に疲れていた人物はイエスが誰であるかってことを明確に知っていました。
And the demon in this man said,What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God?
彼は7節で大声で叫んでいました。糸高き神の子イエス様、一体私何をしようとしているのですか？神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。
He knew exactly who Jesus was, the Son of God.
この悪霊に疲れた者はイエスが誰であるのかを知っていました。イエスが高き神の子であることを知っていました。
And he was frightened.
それによって恐れていたんですね。
And so he says, I adjure you by God, don't torment me.
だからこそ彼は神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでくださいと言いました。
Why was he afraid?
なぜこの悪霊に疲れた者はイエスを恐れていたのでしょうか?
Well, he knew that in the future, Jesus would be punishing him and all the demons in the lake of fire.
彼は知っていたんですね。イエス様が将来、後に悪魔やまた悪霊たちをこの底知れぬところに入れるということをしていました。
All right, now, verse 9 though, Jesus says, Hey, so what's your name? Because this demon's struggling, he says, What's your name?
9節でイエスはこの悪霊に対して、お前の名は何かと聞きました。
And what's the reply?
その答えは何と言いましたか?
My name is Legion, for we are many.
彼は答えました。私の名はレギオンです。私は大勢ですからと言いました。
Legion?
レギオン。
What a strange name.
変な名前。
Right? That's strange. Legion?
ちょっと奇妙な名前ですよね。
Well, the meaning is found inside what he says after that, for we are many.
その意味、 その名前の意味がどういう意味なのかってことはその後に書かれていますね。私は大勢ですからと述べました。
See, a legion was a group of Roman military, of Roman soldiers.
レギオンっていうのはローマの兵士たちの、ローマの兵士たちを表す言葉として使われます。
A legion could be anywhere from 3,000 to 6,000 soldiers.
レギオンというのは軍用語でまた3000人から6000人の兵士たちを指します。
So the name Legion is not actually the demon's name. That's not what he's saying.
なのでこの悪霊の名前がレギオンというわけではありません。
What he's saying is that we are a military in the sky.
私たちはこの人物の中に多くの兵士を使えているものであるってことを伝えているんですね。
We're an army. What are you going to do?
私たちは多くの兵士である。あなたは何を私たちにしようとしているのかと悪霊は言っています。
There were thousands of demons possessing this man.
ということはつまり何千人ものこの悪霊によってこの人物は疲れていたってことですね。
Now, I want to stop here for just a second.
ここで一旦止めます。
We need to ask a question that's important that we don't usually talk about.
あまり話さないことなんですが、まあ、ある大事なことをお伝えします。
What in the world are demons anyway?
悪霊って一体何ですか?
Now, it's not the topic of choice I would have chosen today.
悪霊っていうことに関して自分はトピックとしてこれを通常選びません。
But it's a very real topic.
しかし実際にあることなんですね。
And especially being in Okinawa, there's many different ideas of what this would mean that we want to find out what the Bible says.
沖縄ではよく悪霊っていうことを耳にするんですが、では聖書の中ではこの悪霊っていうのは何を指しているのかってことを説明したいと思います。
Now, often what people think when they read a story about a demon or whatnot is, oh, it's a spirit of somebody who died.
悪霊と聞くと私たち人っていうのは、誰かが死んで、その死んだ人の魂、死んだ人の霊が残っているというように考えてしまうんですね。
I mean, that's what Obon's all about, right?
お盆ってそうですよね。
The Okinawans welcome their family's spirits back.
沖縄の人はお盆の時、この死んだ方の魂、霊を迎え入れます。
Then they send them off away.
そしてお盆が終わると、その霊をまた、戻します、返します。
And they want to make sure everybody leaves.
その時沖縄の人々はこの死んだ魂が全部この世から去っていくようにってことを願うんですね。
Because otherwise, bad things are going to start happening.
じゃないと残された霊たちは悪いことをしてしまうというように考えがあります。
Now, that's Okinawan tradition.
それが沖縄のまあ風習なんですね。
But that's not what the Bible talks about.
しかし、聖書で書かれている悪霊はそうではないんです。
When the Bible speaks of demons, it's not talking about the spirits of people that have passed away.
聖書に書かれている悪霊というのは、私たちが考えている死んだ人の魂が残されているとは違うんです。
The best way to understand demons is to think of them as fallen angels.
悪霊とはどういうものなのか。簡単に考えると堕落した天使、堕天使を指します。
See, way back in Genesis 1,
創世記の一章一節において、
God created the heavens and the earth.
神様が天と地を作られました。
And when he created the heavens and the earth,
神様が天と地を作られた時、
that included all the heavenly host of angels.
ってことはつまり天にいる天使たちも作られたってことですね。
As well as us on the earth.As well as us on the earth.
地上にいるものも作られました。
But he also created all the angels.
天の御使いたちも主は作られました。
Some would in the Bible, some Bibles call them the sons of God.
神の子たちとして書かれているところもあります。
And so there was a large heavenly host of angels that was there with the Lord.
なので多くのこの御使いたちが神と主と共にいました。
And, well, you could say the head of that large host of angels was this angel, special angel called Lucifer.
この多くの御使いたち、この天使がいるんですが、そこで、なんて言った?
Well, the leader, the head.
その御使いの頭の一人の名前がルシファルでした。
Was Lucifer.
ルシファー。
He was what you could call, maybe call the worship leader of heaven.
この頭であるルシファーは、ワーシップリーダー、賛美リーダーとして知られていました。
All right, now Lucifer began to be lifted up in pride.
ルシファーはこの高慢になってプライドでいっぱいになりました。
And he desired to become like God.
そして彼は神のようになりたいと願い始めました。
So just as he was leading angels to worship God,
彼は御使いたちが主を礼拝するようにと、導いていたはずなんですが、
He desired for all these angels to worship him.
しかしながら彼は御使いたちが自分を礼拝するようにという、思いを持ち始めました。
And so in heaven he launched a rebellion against the Lord.
なので彼は天で神に対して反抗し始めます。
And with him a third of the angels went against the Lord.
それだけではなく、この3分の1の堕天使たちも捕らえて、そして彼らと一緒に神に反逆しようとします。
But he lost.
しかしながら、彼らは負けてしまいます。
And he was thrown to the earth with the third of angels that were with him.
そして彼とルシファー、サタンとこの3分の1の堕天使たちは地上に投げ落とされてしまいます。
Which is why we call them fallen angels.
だからこそ、英語では落ちた天使って使うんですが、堕天堕落した天使として言われますね。
Where does the Bible talk about all this?
聖書のどこにそのことが書かれているんでしょうか。
Well, there's parts in Ezekiel and in Revelation and whatnot that we kind of draw things together.
エゼキエルであったり、黙示録であったり、いろんな場所、いろんな箇所を持ってそのことが明確になっていきます。
Now, Lucifer is also called Satan.
ルシファルは違う名をサタンと言います。
And the Bible calls him the prince of the world.
そして聖書の中では、彼のことをこの世の君もしくはこの世の王子として、使います言います。
He has an army of fallen angels that he commands.
そしてこの世の君サタンは、3分の1のこの堕天使たちと一緒に、動きます。
Their purpose?
その目的というのは
to destroy the purposes of God?
彼らの目的というのは神様の計画を邪魔することなんですね。
And to glorify Satan.
それだけではなく、サタンを礼拝するようにという、ように導いていきます。
All right. So that's the background of these demons here, okay?
なので悪霊はどういうものかという説明をさせていただきました。
One thing to remind you is that Jesus has power over every spirit because he is the one that created everything.
その中で一つ覚えててほしいことは、神様は彼らを打ち負かすすべての力を持っておられるというのを神様がすべてを作られたお方だからです。
And if you have put your trust, your faith in Jesus Christ, He is in you, and He is more powerful than anything that can come against you.
なのでもしあなたがイエス・キリストに信仰を置いているのならば、あなたに歯向かってくるすべての、霊よりも勝っているお方であるということを覚えていてください。
So we need to be aware of the spiritual stuff that goes on, but not scared if we're in Jesus.
なので、霊的戦いに私たちは気づく必要があります。しかしながら、私たちはそれに恐れる必要はありません。
Now, the Bible tells us in Revelation that one day Jesus will throw Satan and all those angels into the lake of fire.
で、黙示録、聖書によると、神様、イエス様が神様の時にサタンとこの悪霊どもをこの底知れぬところアブソに入れるってことが書かれています。
But until that time, they are still at work in the world.
しかしその時までその悪霊どもはこの地上で働くんですね。
But they can't do anything without his permission.
しかしながらこの悪霊どもは神様の許可なく物事をすることは決してできません。
Now that brings a lot of questions to mind, but don't worry, okay?
もうそのこと言ったらいろんな質問が頭に浮かぶかと思うんですが、
Jesus is wise. He knows what he's doing, okay?
頭にしててほしいことは神様、イエス様はすごく賢い知恵ある方であるということを知っててください。
Okay, but this is the reason why in verses 10 and 11 they begin to beg him.
なので10節と11節でこの、人物はイエス様に懇願した、お願いしたということですね。
Excuse me, verse 12なんだ。They begin to beg him.Oh no, it was verse 10. They begin to beg him not to send them out of the country.
彼はこのように10節でお願いしました。自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。
Well, that's strange.
奇妙ですね。
We get a little bit of an explanation in Luke.
ルカの福音書を見ると少しわかりやすいかと思いますが。
They beg not to be sent to the abyss.
アブソに私たちを入れないでくださいと願っています。
Okay, now.They're begging to not be tormented. They're begging not to be judged yet.
まだ私たちをアブソに入れて裁かないでくださいとお願いしてるんですね。
And well, then they start looking around. Hey, there's some pigs over there.
すると彼らは周りを見渡し、あそこに豚がいると言いました。
So they start begging once again, send us to the pigs, send us to the pigs.
ここで彼らは2回目のお願いをします。どうか私たち豚の中に送ってください。豚に乗り移らせてくださいと願います。
All right. And well, Jesus, for some reason, we don't understand, but he says, okay.
イエスはなぜか分かりませんが、そのことを許されました。
They leave the man, they go into the pigs.
この悪霊たちはこの人から、離れて豚に乗り移りました。
And well, 2,000 pigs there, huge herd. 2,000 pigs go running into the sea.
13節で書かれている通り、2,000 匹ほどのこの悪霊が豚の中に入りました。
So they leave the man finally, okay?
なのでこの悪霊どもはやっと、人から出ていきました。
I think that the reason Jesus allows them to go into the pigs.
なぜイエス様が豚に乗り移ることを許されたのか。
Is because he wants to show everyone around what this man had been going through.
周りの人々にこの人物がどれほどのことを通っていたのかということを明らかにするためでした。
Thousands of demons inside this one guy.
何千匹ほどのこの霊が一人の人物に乗り移ってたんですね。
Tormented day after day.
そしてそれによって常にこの人物は苦しめられていました。
Well, when they moved to the pigs,
この悪霊どもが豚に乗り移った後、
they began to torment the pigs.
すると豚を、苦しめました。
They drove them crazy and sent them into the lake.
彼らはこの豚を湖へなだれ落とさせ、湖で溺れさせました。
But Jesus, he looked in at that guy, the man that he had created, the man that he had given life to.
イエス様は神様が作られたその人物に目を留めたんですね。
His goal was to set him free from the torment that he had come under.
そしてその人物が悪霊に疲れ、そして苦しめられている状態、その状態からその人物を救おうと思いました。
Need to understand that, okay?
そこを理解する必要があります。
Because honestly, on the island, there's people that we want to stay away from.
なぜならこの島にもきっと私たちは、この人物から離れたいって思う人物がいると思います。
Maybe they're strange.
少しその相手は変わってるかもしれません。
Maybe they're dangerous.
もしかしたら危険かもしれません。
Maybe they're not even here at all. Their mind is somewhere else.Maybe their mind is just somewhere else. When you talk to them, they don't even make sense.
彼らと話していても彼らは、意味くじピーマンのようなことを言い始めたりして、だからこの人から離れようと思うわけですよね。
It's easy just want to kind of push them out of our lives so that we don't have to deal with that. You know, we want just normal. We don't want anything different.
ちょっと、バッチガイの人、ちょっと変わっている人を自分の人生の中に迎え入れたくない。とにかくこの人から離れようと私たちはしてしまいます。
Jesus sees each one of those people as someone that he created.
しかし、イエス様はその人々を見るときに、神様が作られた一人一人であるという目を持って彼らに心を留めます。
A special soul that he gave life to.
神様が与えたこの魂。その作られた人物として目を留めます。
And he's more than willing to invade their life and set them free.
そしてイエス様は彼らを解放したいと願われます。
So please keep that in mind. You know, just keep that in mind when just in society in general.
なので社会の中で何
？In life in general, keep that in mind. The people that you see on the road, at the store, wherever.Those are people that Jesus looks at as people he created special, like special people he created.
この社会に生きている中で私たちいろんな人を見てきますよね。その一人一人神様が彼らを作られたっていうことを覚えててください。
Now let's continue on here. Verses 14 through 17.
14節から17節。14節。読むね。お願いします。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。
And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had had the legion, sitting there, clothed and in his right mind, and they were afraid.
16節。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。
And they began to beg Jesus to depart from their region. Okay? So we have the people.All right.
人々がいます。
the herdsmen run off and they start to gather people saying, look at what happened, this is horrible. The herdsmen go off to say, look what happened. This is horrible. Our pigs are dead.
豚を飼っていた者たちはそこから出て人々に言いました。こういうことが起きました。大変なことが起きました。と人々に伝えます。
I don't think he was going out saying, this is wonderful, this is wonderful, this man's been set free.
この豚を飼っていた人は素晴らしいことが起きたんだ。この悪霊に疲れていた人が自由になったんだよという喜びの声を持って人々に伝えたのではありません。
No, he was saying, look what happened. Our pigs are all gone. They're all gone, you know.
みんな見てよ。自分たちの豚がいなくなってしまったんだ。大変なことが起きたんだよと人々に伝えました。
The people all came out to see what was going on.
すると人々は出てきて何が起きているのかってことを見ようとしました。
And they listened to the story from the herdsmen.
そして人々は豚を飼っていた者たちの話に耳を傾けました。
They see that the shore has pigs floating in it.
きっと湖のこの岸辺にはこの豚の死体が浮いてたと思われます。
And they see this man who they could not control sitting there in his right mind.
そして誰も抑えることができなかった、悪霊に以前疲れていた者がそこにいました。
He was completely normal.
彼が正気に帰って座っているのを人々は見ました。
What did they do?
彼らはどうしましたか?
Did they start to rejoice?
彼らはそれを見て喜びましたか?
This guy is finally set free?
前悪霊に疲れてた人が正気に戻ったって喜んでいましたか?
No, they got very scared.
そうではありませんよね。15節の後半、彼らは恐ろしくなったと書いています。
They were afraid, it says in verse 15.
はい、15節の後半に彼ら恐ろしくなったと言っています、ね、
Why would they be so afraid at such an amazing thing that happened?
この素晴らしいことが起きたのにもかかわらずなぜ人々は恐ろしくなったのでしょうか?
Well, they saw something that they couldn't believe.
まずはじめに信じられないことが起きたのを見たんですね。
They saw a man who was stronger than this man they could not control.
誰も抑えることができなかった人が目の前に座ってるんですよ。
There was somebody even more powerful here on the shore.
しかしその人物よりも、力ある勝る者がそこにいたってことに気づきます。
That man had caused them so much trouble.
この悪霊に疲れていた人っていうのはいろんな問題を起こしました。
Now someone even stronger is here and they were afraid.
しかしながら誰も抑えることのできなかった人物よりもその人物よりも勝るもの、それよりも力強いものがいるってことに気づいたんですね。
But it was when they started to understand what happened to the pigs, it tells us in verse 16 that they started to, well, beg Jesus as well.
彼らは悪霊に疲れていた人を見たとき、そして豚のことを聞いてそれらを見たときに、その群衆たちはイエスにお願いをしたんですね。
They begged Jesus to leave, to get away from them.
どんなことをお願いしたのでしょうか。この群衆たちはイエスにこの地方から離れてくださるようにと願ったと言ってます。
Now, throughout Mark, as we're reading, we're seeing that people, when they experience Jesus doing a miracle, they start to bring more people to receive a miracle.
マルコの福音書でイエス様が奇跡を行ったとき、それを見た人々はもっと人々を呼び寄せていることが書かれてますよね。
We think the natural response is, oh, let's get some people for him to cast demons out. Let's get these guys to heal. You know, this guy can do amazing things.
通常なら奇跡が行われたのを見たとき、人々はあ、なんて素晴らしいんだ。他に悪霊に疲れた者を連れてこよう。そして解放してもらおう。あ、この人にこの方にこういうことをやってもらおうということ、人が寄ってきます。
But they didn't do that.
しかし、この箇所の群衆たちはそのことをしませんでした。
Said, okay, can you please leave us alone?
彼らはむしろ自分たちをそのままにしてくださいと言いました。
We know you're powerful, but we don't want it. Please leave us alone.
あなたには力があることを私たちは知っています。しかし、私たちに構わないでくださいと、イエスを拒むんですね。
Why?
なぜでしょうか。
Well, one thing is the demons had totally destroyed a large amount of their property, their money.
まずはじめにこの悪霊が豚に乗り移り、そしてそれによって彼らの家畜がなくなってしまったんですね。
And they didn't want to lose any more money by allowing Jesus to be with them.
その豚っていうのは彼らの主な収入だったので、イエスがいることによってその主な収入がなくなるのを恐れました。
All right, so possibly economically we can't handle this guy.
経済的に彼がいたら大変なことになってしまう、手に負えないと、その町の人々は思いました。
It's really amazing how strongly we can be grabbed by comforts and possessions and money and stuff like that.
だけどどうでしょうか、私たちも同じようにこの快適さ、この生活の快適さであったり、所有しているものであったり、お金によって縛られていることって正直にありますよね。
That stuff can just keep us from moving at all. We just get stuck.
それらのものっていうのは私たちが前進するのを止めてしまうことがあります。
I mean, how many people do you know that work a job they completely hate every day because they like the paycheck?
例えば皆様知ってる方もいるかもしれませんが、もうこの仕事大嫌いって思うんですけれども、その仕事を離れようとはしません。なぜなら、まあ、給料がいいからです。
But you know, when God begins to work in new ways in our lives, are we willing to give up the things that we have to experience His work?
神様があなたの人生の中で、生活の中で新しいことをしようとしているとき、あなたはあなたが手にしがみつけて、しがみ、あなたが手にこうやって持っているものをその、主の新しい働きのために手放す、ことを進んでできますか?
There's something that I remember from a pastor I know, an Okinawan pastor I know that he told me once.
ある沖縄の牧師さんがあることを話してくれたことがあります。
In the past, he was someone that when people would come to his church because they wanted to receive physical healing.
過去に、人々はその牧師さんのところに癒しを求めて、その牧師さんのところに足を運びました。
And many people walked out of his church being healed.
そして人々はその牧師さんによって祈りを持って、癒されて、その教会から離れていきました。
But here's what I'll never forget, though.
しかしその中で、その話の中で忘れることがないことがあります。
He said there were about three or four times.
その牧師さんは話しました、大体3回か4回ほどこういうことが起きたんだけどと言いました。
where someone was brought in that couldn't walk.
歩けない人が自分のところに来たんだよと言いました。
They were in a wheelchair.
彼らは車椅子に乗ってたんだよねと話します。
So they come in and then they ask him to pray for them for healing.
そしてこの車椅子に乗っていた人はどうか私を癒してくださいと神様、イエス様に祈ってくださいと言いました。
So he would pray for them.
するとその牧師さんは彼らのために祈りました。
And he'd say, okay, rise up in Jesus' name.
イエス・キリストの名によってさあ立ち上がりなさいと牧師さんは言います。
He said, all three or four of these people,
しかしその中で 3,4 人の人々は
they would get up out of their wheelchair,
車椅子から立ち上がることができました。
But before they would put their foot on the ground to walk,
しかし一歩足を踏み出して足を地面につけようとしたとき
they would sit back down.
また車椅子に戻って座り始めます。
Okay, it happened each time.
そういうことが多々起きました。
So he, you know, why did you sit down? He would ask them.
牧師さんは彼らに聞きました。なぜあなた方は座ったのですか?
Why did you sit down?
なぜ座ったんですか?
You were standing up. You haven't stood like that for years. You were standing up.
あなた方は何年もの間自分の力で立ち上がることはできなかったのにもかかわらず、今やっと立ち上がることができたのに、なぜ座ったんですか?
You know the answer was? Blew me away.
その答え、どんな答えだったか、すごく驚きました。
Each one of them answered the same way.
その一人一人同じ答えを言いました。
They said, as soon as I stood up, I realized if I could walk, I no longer get money from the government.
その車椅子に乗った人物たちは言いました。立ち上がった時に自分は気づいたんです。もし立ち上がってこのように歩くことができたならば、これから国からこの、寄付金もらうことができないからと言いました。
It was the disability pay that kept them from moving.
この障害者のためのこの収入というのを国が出すんですが、その収入を欲しいがゆえに彼らは癒されることを拒みました。
And we look at it here that like that doesn't make sense if you can walk and get a job. Come on, right?
普通なら、だって歩けるようになったら普通に仕事ができるじゃんって皆さん思うかもしれませんが。
For that person, if I walk, I lose all this money.
しかしその相手にとっては、もし私が歩くことができて健常者になった場合、この、障害者に当てられるこの収入がなくなってしまうと彼ら思ったんですね。
So that money had grabbed them and kept them from moving forward.
なのでこのお金っていうのが彼らが前に進めないように、 彼らはそのお金っていうのを握りしめ、それをにしがみついていました。
Now that happens in our lives all the time.
しかし正直に、私たちの生活にもそのようなこと起きますよね。
The biggest one, of course, you know, I would hear this a lot when I was in America.
私がアメリカにいるときによくこのことを聞きました。
You know, someone would say, well, I think that God wants me to go into missions.
神様は私に、宣教の地に行ってほしいと願っていると言います。
Or, I really want to become a pastor.
自分は将来牧師になりたいんだっていう人たちもいます。
Or, I want to move to this other place to be near somebody, my family or somebody else's family or something like that.
どこどこの地域に行って、そのある人のそばに行きたい、もしくはその家族のそばに行ってあげたいんだって人々は話してきます。
And it was a real desire that they had every single day.
しかしその願いっていうのは彼らいつもその願いを持っていたんですね、ちゃんと。
But then you say, well, why don't you do it?
すると、じゃあ それほど熱い思いがあるんだったら、そうしたらいいんじゃないと言いました。
Well, I'd have to quit my job.
いや、そんなこと言ったとしても仕事辞めないといけないじゃん。
And you know, you can't live without money.
いや、お金ないと生活できないしと言ってきました。
Yeah, but God wants you to go. Why don't you go?
だけど神様言ってほしいんでしょう。だったら神様に従って行くべきじゃないのと言いました。
Well, if I quit my job, I don't know if I can find another one.
だけど仕事辞めたらまた違う仕事探せるか正直に分かんないし。
You know, and they would allow financial, well, money to keep them where they are instead of going where God wanted them to go.
そんな感じで人々っていうのは金銭的なことに目を留めすぎて神様が行ってほしいところに足を運ぶことができない従うことができないってことがあります。
The same thing.
同じことですよね。
And it's, you know, as we've been studying for a couple of weeks, it's the weeds coming up and smothering and choking God's word so it can't bear fruit.
この雑草が出てきて、それによって実を結ぼうとしているのにもかかわらず、その雑草によってその実が結ばないのに塞がれてしまっている状態です。
Do we resist changes in our lives because it's going to change our lives?
私たちは自分たちの人生が変わるからといって、その変わることを拒んでしまう者たちでしょうか。
Do we see what God is doing and then say, oh, my comforts, don't mess with my comforts?
神様の御業を見たときに、あ、神様、自分はこのままでいいから自分のこの、生活にこの快適さに足を踏み入れないでと主を止めようとしてしまうものでしょうか。
God, I like what you're doing, but please don't make me change how I'm living.
神様、あなたの御業は本当に素晴らしいんです。ですけど、私の生活を変えないでくださいって思ってしまうことありませんか。
In our hearts we say, Lord, just leave my region and let me live how I want to.Just leave my region. I believe in you, but leave my region so I don't have to change.
神様、私あなたのことを知っています。あなたのことを知っていて信じていますけれども、私の地域に、私の家には入ってこないでください。と主を拒むことありませんか。
That was the response of the people.
そのような状態がこの町で起きていたんですね。
Now, let's finish up looking at this man that had been freed and transformed.
この悪霊に疲れていたものが解放されました。その人物のことを引き続き読んでいきたいと思います。 18 through 20節。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。
19 And he did not permit him.But said to him, Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you.
20節。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
So this man who had been tormented for years,
何年もの間悪霊に疲れていた人物がいましたよね。
Now set free and given life again.
そして解放され、もう一度、生活をすることができるようになりました。
Now we find him begging Jesus.
そこでその人物がイエスの前に来て、あるお願いをしました。
What is he begging?
何を願ったのでしょうか。
Well, he begs that he might be with him.
あなたと一緒にいたい、あなたのお供をしたいとイエスに願いました。
Jesus, let me come with you.
イエス様、あなたのお供をさせてください。あなたについて行かせてください。
Let me be with you. Let me go with you.
あなたのお供をしたいのです。
What was Jesus' answer?
イエス様の答えはどうでしたか?
Well, to the demons, when they said, let us go into the pigs, Jesus said, okay.
悪霊どもが豚に乗り移らせてくださいと願ったとき、イエスは彼らに、その彼らが願ったことを許されました。
When the people said, Jesus, just leave us alone, just leave us alone, please.
そしてその町の人々がこの場所から離れていってくださいと願いを求めたとき、
Jesus said, okay.
イエス様はその願いを許されました。それを受け入れました。
Then when this man who's been freed, he says, Jesus, let me go with you.
ここで、次に悪霊に疲れた人があるお願いをしました。イエス様、あなたのお供をさせてくださいと願い求めました。
What does Jesus say?
するとイエス様の応答はどうでしたか、
no.
いいえとお許しになりませんでした。
Why no?
なぜここでは No、いいえとお許しにならなかったのでしょうか。
this guy wants to be with Jesus.
この人物はイエス様と共にいたいと願ったんです。
What's the deal? Why would he refuse someone that desires to be with him?
イエス様と共にいたいと願っている者に対して、なぜイエス様はそれをお許しにならなかったのでしょうか。
He had called the disciples, said, hey, follow me, follow me, follow me. And here he's telling this guy, nope.
イエス様は弟子たちに私についてきなさい、私についてきなさいと弟子たちに言ったのにもかかわらず、ここでこの人物には、一緒についていきたいということをお許しになりませんでした。
Well, once again, this passage is full of I don't knows. You know, there's all kinds of things I wonder about this passage here.
この箇所には本当にも私がわからないこともたくさん書かれています。
Except I do know that Jesus is working with wisdom way beyond ours.
しかしわかることは、イエス様の思い知恵っていうのは私たちの考え思いよりもはるかに勝っているってことはわかります。
There was a reason for him to say no.
イエス様は理由を持ってついてくることをお許しになりませんでした。
Jesus wanted this man to go back to where he came from and to share how merciful God is with the people around.
イエス様は彼この人物に、この人物のところに戻ってその周りの人々や家族のところに行ってで主がどれほど、憐れみを施してくださったのか、それを人々に伝えてほしいと言いました。
He wanted this man to be a witness for him in the, that region, those ten city region.
その10の町の地域の人々の中で、証人となってほしいと願ったんですね。
So he tells him in verse 19, Go home to your friends. Tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you.
19節、彼に言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。
So when the Lord says no, he's not saying no, I don't want you.
イエスもここでいいえ、彼がついてくることをお許しにならなかったのは、お前なんかいらないからと言ってるのでは決してありません。
He's saying no, I have a very important plan for you here.
いや、あなたは私についてきてはならない。なぜなら、ここであなたにやってほしい重要なことがあるからだと言ってるんですね。
And notice it's the one that wanted to be with him, the one that loved him, that Jesus said no to.
イエス様を知った、イエス様についてきた、イエス様を愛する者に対して、イエスはノー、ついてきてはならないと言われました。
Keep that in mind.
そのことを頭に入れててください。
Because there's times when you're praying, Lord, I want to do this, and why is it not happening?
時に私たちは祈って、神様はこのことを祈っています。なぜですか？なぜこのことが起きないのですか？と思うことがあります。一生懸命祈っているのにもかかわらず、しかしその中でイエス様の神様の答えが No、それをお許しにならないという答えの時があります。
And we say, Why don't you care about me?
なぜ私のことを心に留めてくれないのですか？と思う時もあります。
In our heart we're saying, Why don't you give me what I want?
なんで神様は私が欲しいものを与えてくださらないのですか？と正直に思ったりすることもあります。
But no is there not because Jesus rejects us.
イエス様が神様が No、いいえ、お許しにならないというのにはちゃんとした理由があるんですね。私たちを拒んでいるわけでは決してありません。
But when Jesus says no, it means he has something better for us.
イエス様が、神様が No, ダメだよとお許しにならないとき、それは神様が、私たちが思ってる、願ってるものよりもはるかに素晴らしいものをご用意してくださってるってことなんですね。
And so when Jesus told this man No,
イエス様がこの人物に対して、いいえ、あなた私についてきてはならないって言ったとき、
He told him, No, I want you to go back andShare what the Lord has done for you to the people that in your hometown.
私のところについてくるのではなく、あなたは元に戻って人々に 神様がどれほどあなたに憐れみを施してくれたのか、そのことを人々に伝えなさいと言いました。
And then verse 20 tells us that he did. He went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled.
20節。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
So in this passage, you know, we've seen quite a few things.
この箇所でいろんなことを見ていきましたね。
One thing we've seen is three reactions, responses to Jesus' presence.
イエス様の存在、イエス様の臨在において三つの応答、三つの返事、三つのリアクションっていうのを見てきました。三種類の願いが出てきましたね。
And these reactions, well, they're also common today.
そしてこの三種類の願いっていうのは現代でも起きていることです。
First, we have the demons that were begging Jesus not to torment them.
一つ目、悪霊がイエス様に願ったんですね。どうか私たちを苦しめないでくださいと願いました。正直に言います。
There's some people that do that.
正直にそのようなことを言う者たちはいます。
See, people that love their sin hate to have Jesus come into the room.
罪を愛する者たちというのはイエス様が彼らの家に入ってくることを拒みます。
When Jesus comes in the conversation,They feel the torment of their guilt.
会話の中でイエス様の名を出すと人々はこの罪悪感というのが生まれてしまうんですね。
They fight against it and they fight against it and they accuse the Lord of just tormenting them and all.
イエス様の話なんか言わないでイエス様のこと、イエス様を自分を苦しめるんだというように反応してしまいます。
But because they love their sin, they refuse to repent.
彼らは罪を愛するがゆえに悔い改めることを拒み、罪のままにいたいと願うんですね。
Now, then we have the people that were begging Jesus to leave them alone.
二つ目に、イエス様どうか出て行ってくださいと願う者たちが出てきましたね。
And well, some people are like that with the Lord now.
今もそうですよね。イエス様出て行ってくださいっていう思う人たちっていますよね。
Okay with Jesus.Everything's cool until he brings some sort of change in their life they don't want to receive.
イエス様って本当に素晴らしいよねと言いつつも、イエス様が生活の中で何らかの変化をもたらせようとすると、生活を変えようとしないで、そのままにしとってって思う人たちっているんですよね。
And you know, in the hearts they have the attitude of, I'm not going to fight you, Lord, I'm not going to fight you, but please leave me alone so I can enjoy my life the way I want.
神様、別に私はあなたと争おうとはしません。しかし私をそのままにしていってください。私はそのままこのままでいいんです。私をほっといてという人たちがいます。
And that causes them to miss out on experiencing all the amazing things God desires to do in their lives.
しかしそのような者たちは神様がその人たちの中でこの素晴らしいことを行おうとしているのにもかかわらず、それを拒んだがゆえに神様の素晴らしい御業を経験する、体験することなくいてしまう人たちがいます。
Then finally we have the man that was freed, begging to be with Jesus.
三つ目に、主と共にいさせてくださいと願い求める者たちがいます。ものがいます。
That's where I want to be.
そうありたいなと私も願います。
See, the Lord wants to change our lives. He wants to transform our lives, and He's doing that.
イエス様は神様、私たちを変えたいと、願っておられるんですよね。その御業を行っているんですよね。
And sometimes we feel it.
それを体験することってありますよね。
Sometimes we go through trials to get us to a better place where He can mold us and shape us.
試練を通して私たちを練って、そして私たちをまたこの形作ろうとしているっていう経験があるかもしれません。
And so I want to be one that during those times I want to be clinging to him, not pushing him away.
その状態にあるとき、私は主を私から離れてくださいっていうのではなく、主をあなたと共にいたいんです。主にしがみつくものとなっていきたいです。
You know, every day, Lord, I want to be with you today. I want to walk with you today.
主あなたと共にいたいんです。あなたともに歩んでいきたいんですって、それを願うものとなっていきたいです。
In other words, making him the passion of my life.
つまり、神様を自分の、 願いの第一とするものになっていきたいということですね。
Now that response is the response that welcomes everything that the Lord has for us.
そのように応答するものは神様がご用意してくださって全てを受け入れるものです。
And trusts him through whatever he has for us.
神様がご用意してくださって全てにおいて主を信頼していく信頼を置いていくものです。
And so that's how I want to be. I want to be open for him to fully accomplish his whole will in my life.
そうありたいなって願うんですね。神様がご用意してくださっているその一つ一つをのうちにいたいな、それを成就していくものでありたいなと願います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for your grace toward us.
神様、あなたは私たちに与えてくださる恵みに感謝します。
We thank you, Lord, that we see in this passage that you care about each one of us deeply.
この箇所を読んでわかること、主あなたは一人一人のに心を留めてくださっていること。
You look beyond our actions and our words and right to our hearts.
私たちの言葉であって私たちの振る舞いではなく、それ以上に私たちの心に目を留めてくださっている主よ。
You see us each as someone special that you created, special for your to glorify you.
そして主よ、あなた人々を見たとき、私たち一人一人を見たときに、あなたが作られたものであると見てくださっていることを感謝します。
We want to pray, Father, that you would give us open hearts towards your work in our lives.
主よ、あなたが私たちのうちに行っている御業において、私たちが心を開くものとしてください。
That we would so desire to be in your presence and to experience your work that the things of this world would just seem so meaningless to us.
あなたの臨在に行くことを願い、そしてあなたの御業を体験していくことを願うものとしてください。そして、この世のものにとらわれることがないものとしてください。
We pray that you would teach us to trust you in every circumstance.
どんな状況にあろうとも私たちが主をあなたに信頼を置くものとしてください。
And teach us, Lord, to find our strength in you each day.
日々私たちが主あなたから力を得るものとしてください。
So we thank you so much, Lord.
主あなたに感謝します。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。